モダン城1。新橋が美しい鉄の欄干の橋となったということを私は覚えているような気がする。角には博品館という東京一の観光場があったが、これは元博品館とは言わず、俗に新橋の観光場と言っていたが、私が11の頃に改装されて博品館となったものである。これができた時はなかなかの評判であった。決まった階段というものがなく、道が坂になっていて、途中2、3段くらいの緩い階段がところどころにあるきりで、自然と会場に行ってしまうという趣向が、歩道にあるすりガラスの光取りとともに評判であって、出品物もなかなかいいものがあり、なんとなく高級という感じを私どもが持っていたものである。私は今でも時々観光場の夢を見るが、ここの景を見ることが多い。ここの会場の裏側の窓から新橋の美儀諸子の夕化粧の安倍姿が見えるとて、若い者たちがことに託して垣間見たものだとて、今日の古老の打ち明け話である。今日では一階の小デパートになっているが、私は本記事の挿絵を書かんとて、鉛筆をここに求めたが、店員君がどこかへ行っていて、買わずに出てきてしまった。足が一歩銀座に入ると、実にモダンである。何かいい材料にと思って、ポカンとしている前を、ツバメのごとく、断髪の美女がかすめて通る。一昔前の女性とは種類が違うかのように、その足が速い。さっさと歩いていく。また、向こうから三人連れぐらいの美人が来る。実に、女が多い。昔は外へ出ても夫人に会うことは稀であったが、この頃は実に夫人が多い。みな、別に用事のある風はない。しかし、みんな、さっさと歩いている。このモダンガールというものの好みの神秘的考察はいかん。ともかく、その美しさの種類は、洋風の美しさが基本となっている。洋服はかえって少なく、和服がなかなか多いが、しかし、その表している美の感じは、洋風の美を基本としている。顔はもとより、日本人の顔ではあるが、それを洋風の美にうまく調和させている。そして、それは決して翻訳的なものではなく、または一時代前の王家のように無理に似せたものでもなく、極めて自然な一種の美しさとなっている。つまり、日本人の顔からいつの間にか、東洋的な神秘が消え失せて、自然と洋風な顔になっているとでも言える感じである。このことは、今日の歌舞伎役者の顔についても言える。昔の田之助でも、五代目菊五郎でも、または今日の中車源之助などの顔には、いかにものんびりとした。粋な東洋風なところがあったが、今日の役者衆の顔は例外もあるが、どうもこの間延びの味がなく、キリッとしたいい男だが、どうもバレンチノといったようなところ、または重役様のお坊ちゃんといった感じがする。が、これらのことは誠に自然のことであって、日本は今後、経済的にも思想的にも、またあらゆる生存上のいろいろの必要、例えば医学、政治、軍事、法律、 それらのもの一切、今後ますます、古き日本、封建時代の日本を離れて行かねばならない。古速なる国粋論者は、よく近来の漢方薬の復興をもって、東洋医学の権威を主張しようとするが、その漢薬が本当に何病かに効くということや、それが何病であるかという臨床上のことは残念ながら漢方はゼロである。一切の物質文明は何と言っても今後の日本を謳歌させずには置かない。かくて日本は謳歌されきった時に初めて謳歌されない日本自身の姿を見ることであろう。モダン城に。が、しかし、趣味生活の上から見て、このことは、なんと寂しいことであろう。茶の湯、生け花、能、さては歌舞伎、日本風の店舗、橋、町、着物。こういうものは、相当長く存続するにしても、長い間には、いつかは失われてしまうであろう。精神が残るというか、しかし、一切の生活が変わってしまって、謳歌された時には、民族の心の文明も、その形を変えずにおられない。私は、伝統を見るとよく考えるが、大正以後に生まれた子供の火という観念と私どもの持つ火という観念とは全く異なるものだと思う。夜になれば明かりがつく。が、大正以後の人々には明かりといえばあのガラスの玉の中に細いいかにも味のない機械的な線を持った伝統をしか思わないであろう。これは一例である。本といえば、クロースの金文字の本、そして見るものは、電気でゴーゴーと走る車、トラック、格のごとく。そこには、自然のふくよかさ、和ましさの形はなく、硬く、厚く、または、冷たく、トゲトゲしい形の機械のみである。未来派、後世派の諸君たちの仕事は、これらの現代の感じをよく表現しているものであって、私は自分の仕事の道とは別に、かかるものを一種の芸術的表現として認めることができる。格のごとく、民族の心。内的なるものが、すでに変わっていっているのである。長い後には、この文明も、何らかのまた新しい形において落ち着き、また静かに美しい文明が来るかもしれない。しかし、その時は、また変わったものが生まれるのであって、一旦失われた古き日本、古き東洋の文明は、再び、この世界に戻らぬものであろう。ところで、問題は、この古き日本の趣味は、失われるものであるがゆえに、悪しきもの、または、劣りたるものであろうかということである。私をして言わしむれば、まさに、その正反対である。すなわち、それは、良きがゆえに滅びてゆくのである。今後の文明は、趣味生活と物質的便利とが相殺せず、良き調和を保つものになってゆくと思われる。というよりも、今後の文明における趣味生活は、合理的社会生活から来る人間の幸福感によって、さほどまで、端的に、極端に要求されることがなくなってゆく。茶の湯の水がどこの井戸の水であるかを、ひとすくい持って 味わい分けたというような、または家を捨て、妻を捨て、娼婦と心中するというような、そういう趣味のための趣味。趣味に没入し、生命を感ずるというようなことは、不合理的社会。言い換えれば、資本主義的社会において、初めて生まれ、育ち、深まるものである。すなわち、個人の所有が均等しないとき、多く得たるものは多く費やし、それの必要からより良き満足を与えるために、より深き味を作る。さらに、一方から見れば、人間社会は、不合理社会のもたらす不安心によって、何か他に端的に見、味わい、なすことによって満足を得ようとする。すなわち、趣味生活なり、芸術生活なりというものは、人類の倫理的、または合理的生活への欲望に対するバベルの塔であって、人類がその最後でなくて得られぬ倫理的満足を現在において何らかの他の方法によってその片鱗なり真髄なりを民とする欲望だと言っている。で、自然、人類が合理的生活へ向かって行き出すと、この趣味生活への要求は緩和され弱められてくると、私には思える。ところで、今世界の体制は、近代になって、ますます、この合理的生存へ向かっていると見られる。まさに、今の時代は、今まで意識しなかったものを意識し、分別し、処理している時代であって、今後の人類の要求は、まさに芸術を離れて、思想へ向かい、趣味を離れて実際に向かっている。しかし、趣味というものが全然なくなってしまうとは考えられない。人類は機械ではないから。しかし、富の平均と生活への不安の除去とは、趣味の平均をきたし、つまり、可もなく、不可もないものとなることであろう。モダン城3。かくて趣味というものはどうしても資本主義の乱熟した時代が最もいいものとなる。そして我が国、江戸時代、封建の夢300年の時代はまさに世界にその日を見ないほどあらゆる点で、その趣味生活を深めるに好都合の時代であり、また国柄であり、また国民性であった。この最後の国民性、我が国民族の趣味をその不思議なる繊細さと複雑さと渋さと深さは、また不思議なものである。東洋は、概してその点で、洋人に勝るが、日本はまた、支那、朝鮮に勝ること、格段である。これあるがために、茶の湯が生まれ、能、能衣装、漆器、ちりめん、浴衣が生まれ、歌舞伎が生まれ、音曲が生まれ、また、優里が生まれたのである。そして、それらのものを生む力と生んだものとによって日本人は主従の厳しき隔たり、階級の隔たりを不思議とも思わず、そこに不思議の和やかな美しささえ生んで、300年、いな、2000年を経てきたのである。中高ということは、ある社会からは不思議かもしれないが、そこにある美だけは不変のものである。しかし、いかなる時代が来ても、かかる強い美を再び生むことは難しいことだと思える。 こういうふうに私は趣味というものを見ている。そして私は我人のことだから、どうしても合理的社会よりも趣味を愛する。どちらを愛するのが正しいか、どっちでもないと思える。そして今日ではまだまだ趣味を愛する心の方がより深きものを増する心であると言って、あながち不快ではないような気がする。どう考えてみても、私は西洋の神秘より日本の神秘の方が深く渋いと思える。女の姿形はさらなり、その顔の味から言っても、二昔前のリギの写真と今日のモダン美人との顔では美しいということは同じでも、その美の味に新鮮、循環の大きな隔たりがある。モダンの美には性がない。これは世相の反映である。モダンの美は忙しい美である。別件の美である。目を打つ美で、干渉すべき美ではない。濡れ葉色の髪に、つげの櫛の美しさは、見れば見るほど味の出る美である。断髪や耳隠しの味は、人をしていさしめる美であって、味わはしめない。それに、髪の美ではなく、顔の美のための髪の形作りである。ヒレの長い面長に薄化粧した顔は見るほどに味の出る顔である。しかし、頬紅を赤く刺し、目の縁を彩り、唇を赤くした顔は、男を引きつける美しさはあるが、長く味わうことはできない。しかし、総じてモダンは女性を美的に平均した。これはただに化粧が一般的に上手くなったというのみでなく、また化粧法が誰でも美人に見えるような様式になったからというのみでなく、女性の顔そのものが概して昔のように不平等でなく、一般に平均されて美しくなったということも事実であろう。このことは、女性にとって確かに幸福であるが、しかし先ほども述べた通り、平均ということはずば抜けたもののなくなることである。それは今日だってずば抜けた美人はあろうが、しかし神秘上から見ての美、つまり通俗的なところから一歩進んだ辛いところの美しさというものは、どうも、現今の美人にはなくなった。このことは何を語るか。つまり、真の美が個人から消えて、ある程度の美が一般的に普遍されたということを語るものではあるまいか。論、いささか、奇形に似たる感があるかもしれないが、深く考察してみるとき、この言、必ずしも不当ではないと信ずる。今後の文明は平均平等への文明である。そして、それは自然率から生まれている。自然に生ずるところの生物のいろいろの法則も、それに応じて形作られていくということも、考え得られぬことではないように思われる。ともかくも、今日、古い日本の趣味が失われてゆくことは寂しい。それは、止めて止まらぬことであるし、また、止めてはならぬことである。しかし、それだからとて、惜しんでならぬものではない。深く知って、深く惜しむ。それが本当の、古き日本趣味者の心でなくてはならない。 私としては自分をこのモダンの中に投げ入れることは真っ平である。世は映るのが死闘であるが、しかし幸いに自分は古き日本の美を知って生まれ味わいうる最後の人間の一人である。せめて我らだけでもできる範囲においてこの失われるべきものを最後に愛し味わい、できれば何らかの形において新しき力もて後世への範として残したい。これも正しく自然なり人類なりの一つの強く深き要求であると思えるのである。銀座の話がどうもとんだ面倒な議論になったが、しかし銀座のことを考えるからはモダンなりモダンガールなりのことを考えないわけにはいかない。それで少々増えてな議論をしてしまったが、難しいことはもうこのくらいにして、さて、これからまたそろそろ歩き出すとしよう。